あーどうもどうもどうもどうも、3月に入りましたが皆さんどうお過ごしでしょうかって言ってみましたけど、先週もね3月でしたね。もうね、あ、まあ何言ってんでしょうかっていう感じですが、今日も、車の中いつもの見切り発車、ブレーキを効かないノンストップの列車で、まあ特急じゃよろしくやっていこうと思うわけですけどね。まあね、特急車といえば黄色のねミオちゃんが可愛いんですね。これ、まあ、特急車っていうのは、まあ、ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、日曜日やってるね戦隊もののものでして、戦隊もののものっておかしいですけど、まあ、僕仮面ライダー好きで、まあ、よく話してますけど、まあ、特急車もね、まあ、付き合いで見るわけですよ、このもので。まああんまりね、やっぱライダーと比べるとストーリー性とかないのでそんなに熱心に見てこなかったんですけどね、まあ、今回その電車もので、まあ、特急じゃ特急ね、名前の通り電車なんですけど、まあ、被るとこで言うと仮面ライダー電王と被りますね、やっぱあの電車もんってことで。で、何だったっけな、あれ脚本家だかなんかが一緒だとか一緒ないとか、ちょっとすいません、不確定なあの話なんですけど、あの情報で申し訳ないんですけどね。で、うちの子もね結構ハマってて、やっぱり電車とか子供好きなんで、まあいいとこついたんじゃないのかなって。でね、戦隊ものと仮面ライダーって、まあかつては同じサイクルで1年ごとに変わってたんですけれども、仮面ライダーディケイドの時に何ですかね、クリスマスのおもちゃ商戦っていうんですか、あのベルトをクリスマスに売りたいっていう理由でディケイドを半年で終わらせたんですね。で、そこでずれたわけですよ。なので半年経つと、例えば新しいライダー始まりました、半年経つと新しいこの戦隊ね、特急じゃ始まりますと。で、また半年経つとライダーが終わって始まるっていう、そのずっとサイクルがあって、これがね、いい感じに子供のそのなんだろうね、飽きた頃に次行くっていうのがねうまいことになってて、だから本当おもちゃはね売れまくりますよね。で、まあ半年経てもね、そのずっとこう同時っていうのだと親がこう親御さんもね買うの大変ですけど、半年ずれることによってそこら辺の懐具合も潤ってね。まあでもそのこと言っても仮面ライダーもね、特にライダーですね、次から次へと毎週のようにねおもちゃ出て、まあすごいなと思ったのが、まあおもちゃもですし、まあおもちゃとつながってるんですけど、毎回新しいライダーとか新しい武器、まあその今あったロックシードっていうこう錠前が出るんですけど、何かしら新しい情報が来るんで、まあ見てる方も飽きないし、で、まあコレクター心っていうんですかね、買いたくなっちゃうんですよ、集めてる人は。だからそういう意味で常にこう情報をね、新しい情報を塗り替えていくって、やっぱなかなかこうどんなメディアでも難しいと思うし、メディアでもまあそのアーティストでも芸人でも、その人にねこう見られる仕事エンタメの中でやっぱり難しいと思うのをしっかりこうやってるっていうのは面白いですよね。やっぱ話、その話自体もすごい今回面白いなと思ってるんですけど、やっぱりね難しすぎて子供とかいまいち分かってないと思うんですけど、まあそういった子供に訴えかけるという面では、まあ新しいライダーとかおもちゃとか武器っていう面でこう子供飽きさせないっていううまい工夫できてるなと思いますよね。何でしょう、ももクロなんかはね結構こう毎週毎日のように何かしら新しいこう、まあ、ちょっとしたことも含めですよ、まあ、雑誌の表紙やるよとか、まあグッズが今度売られるよとか、まあねライブの発表もですけど、何かしらこう新しい刺激をこうファンに与えていく、刺激っていうか情報を与えていくのってやっぱ非常に今の時代に合ってるなと思って、それこそツイッターだ、ユーストだ、本人たちのブログだとかね、本当にいろんなメディアがあって、まあ、ホームページもあって、まあ、動画があったりとかファンクラブあったりとか、まあ、管理するのは大変だと思うんですけれども、やっぱりねそういう感じでいろいろね変化とか新しいものをつけていかないと、どうしても今の時代っていうのは飽きられやすいですね。ライバルも多いですし、そういう感じでねやっていくとどうしても この見てる方もね、まあ、追い切れないぐらい大変なんですけどね、やっぱりあんまりそういうネットとかに精通してない人からしたらね大変だと思うんですけれども、やっぱそのぐらいやった方が、うん、なんかね、ニュースでありましたよ、女子の高校生ぐらいの女子は1日6時間ねスマホ見てるなんて、で食べながら見る子も 40% なんてやってましたけどね、それぐらい見てるんで、やっぱりいくら時間あっても情報はね発信しても発信しても消化されてっちゃうと思うんですよ。でやっぱりね、情報がこう何もないなーって情報より状態よりはブログでもツイッターでもこうどんどんどんどんこう、ね、アップしていってくれた方がこう追ってる感があった方がやっぱ人間っていうのはいいと思うので、まあそういう面ではうまいんだって、まあライダーからね、アイドルとか芸能人の話になっちゃいましたけど、うん、いいなっていう話なんですよね。でね、もうどうしましょう、話がまあ、特急の電車で例えるともう二股に分かれてて、どっちの話に行こうかなって今すごい迷ってるんですけど、どうしようかな、どっちも、まあとりあえず特急車の方は言いたいのは、黄色の子が可愛いよっていうことなんですね。すごいね、なんすかね、黄色って割とこう気の強いしっかりした系の女の子をやるんですね。まあ、黄色とピンクは大体最近は女の子なんですけど、まあ、黄色が結構気の強いしっかり者で、でピンクがちょっとぶりっ子っていうか女子女子した感じなんですよね。でまあ黄色がすごい可愛くて、でまあなんだろうな、綺麗さとこうちょっとね独特のなかなかいないような顔立ちで、まあ綺麗さ可愛さを兼ね備えたような感じと、まあショートカットでまあいい感じなんですけどね。でね、なんかピンクの子が異様にこう言ってます、失礼ですけどちょっと老けて見えるんですね。でまあツインテールやってるんですけどね、ツインテールあんまりこうしっくりこないような女の子なんで、ちょっとミスマッチっていうか、キャストをね間違えちゃったんじゃないのかなとかで調べてみるとね、16歳ぐらいでね驚いたりしたんですけど、まあみんな若いですからね、あそこ出てる人は。でもちょっとね、まあ、失礼ながらちょっと、ね、違和感をね思いながら見てますけど、やっぱりピンクだと最近ですよね、豪快じゃんの時のねピンクの子が可愛かったですけどね、まあ、恐竜じゃはねほとんど覚えてないな、恐竜じゃの女の子って、あ、女一人だったんだよな確か、あんまりこう来るもんはなくて、あと、まあ、色で言うとまあやっぱり赤ってこうリーダー気質があったりとか、こうなんですかね、赤顔、青顔、緑顔で、まあ黄色女子ピンク顔ってあるんですけど、ピンク黄色顔ねで分けられるんですよ、やっぱりそれ相応の人がやってて、最近ね青がちょっとなんつうんだろうな、モサイ系の男子になってて、本当にね恐竜じゃんの時はもう髪の毛もじゃもじゃのひげもじゃのすごいワイルドな、方がね、方がつもまあでも割とまあ年齢も20代後半でねやってて、で今回もねちょっと眼鏡かけてるんですけど、くるくるパーマでね、この青はシュッとした感じじゃなくなってきてて、まあ逆にこう緑とか黒、まあ黒今回いないけど緑とかがシュッとした感じになってますね。でね、恐竜じゃは赤もねなんとなくちょっとなんすかね、可愛い系というか、そのリーダーっぽくないと欲しいな、ちょっとワイルド系だったんですね。でも今回の特急じゃ思いっきりこう、ちょっとマニアックな話ですけど、五星じゃ以来のね、茶髪童顔思いっきり赤っていう感じの、うん、子が来たんで、まあ好きな人は好きじゃないかなと思うんですけど、これ全然見てない人分かんない話だったんですけど、まあとりあえず、まあ、人間はね、ゴレンジャーでいうとこの何色っぽいねっていう分け方がねできるんじゃないのかなと思うと、ちょっと、面白いなと思ったんですけど、で、まあ、さっきの話に戻って、まあ、アイドルとかがこうツイッターとかやってるといいよって話なんですけど、まあ、ツイッターってすごい危ないんですよね。LINE とかもそう、まあ、LINE は消せませんけど、なんか今回というかちょっと前に消せる機能ついたけど、相手のタイムラインで消せないっていう、まあ、全くそれは意味ないじゃんっていう感じなんですけど、まあね、速さを追求したらね、あんな感じになっちゃうんだと思うんですけれども、で、そこアイドルがツイッターやるのって、やっぱり、まあ消せなくはないですけど、まあ、例 例えばフォロワーが何万人ってね、何千人何万人いたら一瞬で、ね、見られちゃいますから、出現とかしちゃうと。で、全然覚えてないんですけど、名前とか知らない人だったんだけど、あんま売れてないアイドルの子だと思うんですけどね、すいません、ちょっと知ってる方いたら申し訳ないんですけど、なんだっけな、なんかセックスしたいみたいなことをね、ああセックスしたいみたいなことをつぶやいちゃって、すごい問題になっちゃった子がいて、でその後に、ああすいません、友達が勝手にツイートしちゃったんですみたいなことを言ってたんですけど、まあないじゃないですかそれってね。実際ね、友達そんなことしないだろうし、で野球選手も見ましたよね、確かロッテかな、なんかまあちょっと不謹慎な発言しちゃって、知り合いの管理してる人のミスですかなんかちょっとやっちゃって、まあでもね、さすがにね、野球の選手のルーキーでそんな管理人いないだろうし、やっぱりツイッターってすごい、パーソナルじゃないか、本人がやってるから、まあ、それがいいと思うんで、でも、出現とかしちゃうと、やっぱね、絶対にお前やったろっていう話になってくるんで、なんだろう、ごまかし聞かないと思うんですね。だからまあすごい危ないなと思って、でまあそのねアイドルちょっとどうなったんだ、ちょっと調べてみたくなりましたけどね、あの後ちゃんとね、どんな顔してファンの前にね、出ればいいのか、すごい困っちゃうと思うんですけどね。まあちょっとある意味ね、それ喜んでやってるファンもいるかもしれませんけど、まあどうなったのかね、ちょっとまあググってみてもね、面白いんじゃないのかなと思ってるんですけど、でまあすごい寄り道しますけど、ツイッターで、そんな中ね、聞いててすごいなと思ったのが、また菊池亜美ちゃんの話なんですけど、菊池亜美ちゃんツイッターやってて、で、やっぱりね、送信する前に、マネージャーに一回送るらしいんですね。で、ブログとかは、ももクロとかもそうですけど、やっぱり一回、マネージャーチェック入れるっていうのは知ってたんですけどね、やっぱツイッターもね、そうなんだなと思って、まあ、ツイッターのいいとこって言ったら、ね、今、やっぱりねリアルタイム性だなと思って、まあ、それこそ今日玉結びの、ポッドキャストね、竹山さんも言ってましたけど、まあ旅行行って今からこういうなんどこ、まあ、千葉行くんだよとか言って、そしたらその千葉の地元の人たちがここの、まあ、コミュニティ FM 来てくださいとか、何々の工場来てとかね、そういうやっぱりなんだかんだでリアルタイム性が面白いと思うんですよ、やっぱりまあ、オリンピックとかスポーツ見ながらつぶやくとか、そこがやっぱ面白いと思うんですけど、そういうとこをやっぱり、なんだろうな、アイドルとかっていうのは一回マネージャーチェック入れて、ワンステップやって、どういうのかわかんないですよ。そのマネージャーに送って、マネージャーが OK って言ってきて、まあ自分で送るんかもしんないし、まあマネージャーが送るんかもしんないけど、なんかね、ややこしいっすよ。まあしょうがないですけどね。うん。まあアイドルのね、そのまあイメージとか、まあ、ずっとね、売っていかないとダメなもんですし、一発のね、出現で、やっぱりいろいろ、こう、ぶっ壊れちゃうもんなんで、まあ、しょうがないですけどね、まあ、大変だなと思って、夜中とかでも、マネージャーさんに送ってますとか言って、で、夜中もマネージャーさん起きてんのかなと思って、アイドルとね、全く同じ時間をこう、起きてるわけじゃないと思うんで、まあ、寝てたりしたら送れねえんだろうなと思うと、まあ大変だなと思いましたけどね。それをね、気づいたのが、芸能人の方って、非公式 RT するじゃないですか。非公式 RT っていうのは、まあ非公式リツイートのことで、普通のリツイートっていうのは、その人がやったツイートをそのまま、もう一回送る感じになるんですけど、非公式リツイートっていうのは、その人のツイートに自分の言葉を、付け足してツイートすることですね。まあまあみんなしてますよね。で、芸能人の方が、まあ、特にそのアイドルとかが非公式リツイートするのって、多分なんだろうな、ファンとかからの質問とかそういうのも、多分チェックしてると思うんですね。どういう人に返すか、例えばで何の食べ物好きですかみたいなことに対して、その文も載ってる中で上にリンゴですとか書いて、まあそこもイメージ大事じゃないですか。例えばね、あんまりこうまあ言うね、なんて言ったらいいんだろうな、あんまりこの人に返してるのっていう一つでイメージとか、例えば男の人ばっかりにね返してるのもあるだろうし、まあそこらのバランスもすごい芸能人って 難しいなと思って、でまあね、変な質問に答えちゃってもね、あの大変ですし、そういうのも含めて全部を見れるように非公式にしてるのかなってね。まあ全然その明らかに本人がやってるようなね、秘書でも芸能人ってわりかしまあ非公式で、まあ Q&A じゃないですけど、この質問にこういうふうに答えましたよみたいなことを示すためにまあ非公式やる人もいますけど、多分アイドルとかの非公式ってまあそういった理由じゃないのかなってね。でまあね、リーゼントのあのイラストのね、アイコンの俺のね、俺に対してのね、リプライは、それはマネージャー OK 出さないと思うんで、まあ、これはなかなか返ってこないなと思ってね。うん、まあもうちょっとあの、かわいらしいね、アイコンしないとダメなのかなとか、まあ思ったりもしますけど。で、まあ、あれですよ。ツイッターで言うと、小島さんね、うん、小島慶子さん、前回、出しましたけど、あれを、ネタをね、ツイッターでその平武さんっていう方にこうつぶやいて帰ってきた、でフォローしたレターみたいになってて、でね、返事来たよぐらいで終わると思ったら、またね今回もほとんど平武さん話で終わって、まあ要は一回送って返事が来たんで、次なんて返せばいいですかねみたいなことをまあミッツさんとか、あとまあリスナーの方にね聞いてたんですけどね、もう一週間こう丸々経って、これからまた返すんだと思うと、まあ律儀というかね、まあそれもありなんだなと思ってやってて、まあ結局ね、平竹さんなんか、なんだろう、番組のアカウントとかにツイートしてきてるし、なんか番組聞いてるっぽかったんですね。で、まあ、その何回か聞いてますかとかね、何来てるんですかなんつって、ご想像にお任せしますなんつってね、平竹さんも乗ってきて、結構ね、盛り上がったりしてて。で、終わった後に番組のスタッフさん、ちょっとまあツイート見たんですけど、今回参加してありがとうございましたなんつって、また来週も出るかもしれないんでよろしくお願いしますなんつって、平竹さんも、まあこちらこそみたいなね、ぜひ出させてくださいみたいなこと言ってて、まあ非常にまあノリもいいし、まああれですよね、僕もね、平竹さんって今回のことで知って、まあ40歳ぐらいで、まあ30歳ぐらいからねやられてる方らしいので、まあ10年ぐらいキャリアあるみたいですか、まだまだね、僕がまあ知らないかもしれないですけど、そんなに知名度ないと思っててね。でまあそういったね、小島さん言うても10万人のねアカウント、フォロワーがいるアカウントですし、それなりに有名人ですよね。まあ、10万人って正直驚いたんですけど、まあね、考えたらキラキラとか、まあ今もオールナイトっていうね、まあ人気のねラジオパーソナリティずっとやってるわけですから当たり前ですけど、まあそういったメディアに出れるんであれば、まあ、平竹さんからね、すれば、こう、乗った方が、得ですよね。明らかに、こう、宣伝になって、平竹さんのね、フォロワーもどんどんどん増えてるみたいですし、まあ、ね、男はなんだかんだで、そんな、言われたら嬉しいですからね、チヤホヤされたら。まあ、そういう意味でも、乗ってて、まあ、これからもね、もう、この流れ、俺はね、全然、嫌いじゃないんで、もっと、盛り上がってくれたら、いいなぁ、なんてね、思ったんですけどね。まあ、どうなっていくのか。それとね、今ちょっと、やばいですね、話が、飛んじゃいましたけど。ね、はいはいはい。というわけで、すみません、今ね、パッとね、喋ることが飛んで、で、今ちょっと一時停止を押して、ちょっと休憩しました。家でね、撮ってる時は、半分で休憩しようなんて言ってたんですけど、いざ車ですとついつい喋りすぎちゃって、でもね、なかなか30分ぐらい一人で喋ることってないじゃないですか。なんで、だんだんこう、喉も疲れてきますし、集中力もなくなってくるんで、やっぱ一回ね、休まないとダメですね。で、今ね、まあ、ちょっと休んで今5分ぐらいなんですけど、5分も休んで2分ぐらいかな。で、まあ、YouTube もね、見るのも車の中でかたるいんで、ただただダンスホールレゲエのね曲を流して、まあすぐ戻ろうと戻ってきましたけど、まあ休まないとねダメですね。なかなか喋りませんからね、その長いことね、うん、でまあどうでもいい流れっていうか、その小島さんの話はまあ終わりにしましてね。で、そういえばさっきのツイートツイッターとか非公式なんて言ってましたけど、ちょっと意外だったというか驚いたのが、まあ、そんな驚いてないですけど、今度ね、菊池成吉さんの粋な夜電波で公開録音がありますと、今週の目標だったかな、それで、番組のアカウントがツイートしてたので、 僕がこう非公式の形で、非公式 RT の形でそのツイートの上に行きたいなーってツイートしたんですよね。そしたらなんか結構ね、番組のアカウント含め 3,4 人がこうリツイートしてくれたりとか、お気に入りやたらってそんなすごい何十人じゃないですけど反響があって、まあどういうね、あのノリなのか分かんないですけど、まあ、僕からしたらそんなめちゃくちゃ行きたいですし、もちろん近かったり休みであればね、まあエグザイルのライブに行きたいななんていう当たり前のことを言ったようなもんだったんですけど、なんかそんなね、当たり前なのにそんな反響があってちょっと驚いたよ。まあ別にね、その宣伝だと思うんですけど、ただ単にね、ただそのいろんな人がしてくれたんでどうしたんかなと思っちゃったりしたのと、あとね、昨日改めてその前話した菊池さんが愛子さんを好きだっていう、話を、まあ、改めて聞いて、ちょっとあの文字起こしとかしてみたんですけど、最近ちょっとキータイピングの練習してるんで、やっぱりね、なんかすごいねいいですよ、本当にこの愛し方がねすごいいいな、こういう愛し方したいなって、ただほら可愛いなとかじゃなくて、なんかもうこの世のものじゃないというような、神のように崇めつつ一人のね女性をそんだけね愛するってすごい凄まじいですし、そのラーメン屋に行って腹ペコで食べようと思ってラーメンを頼んだところで、その愛子さんの唇っていう歌がかかったら聞き入っちゃって完璧にやられてしまって、ラーメンに手をつけずに帰っちゃったぐらい、それぐらいねやばいらしいんですね。で、あのブルーノートっていう歌い方の技みたいのがあるらしくて、で愛子さんの歌には必ずそのブルーノートってのがあるらしくて、でブルーノートっていうのは、まあ、俺僕よくわかんないですけど、まあ男で言うと久保田利伸さんが非常にうまいと、で多分女は愛子さんが一番うまいんじゃないかっていうらしくて、まあ久保田さんって聞くだけでなんか凄まじいそのテクなんだろうなってわかるんですけど、まあ愛子さんそのね、なんか可愛らしい感じでね歌ってるだけのように見えるけど、まあすごいテクニックがあって、まあ女じゃないかわかんないですけど、カラオケとかで歌ったら多分難しいんじゃないかななんて言ってて、まあそれぐらい愛子愛があって、でねこれ一個ふとね思い出したんですよね、僕がまあ今出した菊池さんの粋な夜電波と同じぐらいというか並んで愛してて、まあ尊敬してて大好きなポッドキャストが池袋交差点24時ですね、ザ・コレクターズの2人がやってる。で、愛子さんはコレクターズの孝太郎さんのファンなんですね、すごいファンで、その何の歌だったっけな、ちょっと曲名覚えられませんけど PV に出てもらったりするぐらいすごいファンらしくて、ですあのイメージすごい上がったんですけど、僕の中でああいう子いいイメージしてるじゃないかって。で孝太郎さんと菊池さんっておそらく1個ぐらいしか年変わらないんですよ、 1,2 個しか。で俺両方好きで、でね50歳ぐらいでかっこいいなと思う2人が、そのなんかこの愛子さんと三角関係がすごい面白いなってね、まあ孝太郎さんとも思ってないんですけど、まあ、愛子さんは孝太郎さん好き、菊池さんは愛子さん好きっていう、これがねなんか俺の好きなみんな繋がっちゃったみたいな、やっぱりね好きな人繋がるなとか、あと先週池袋交差点の中で孝太郎さんがねなんか音楽やってるって知らない人に言ったら、ジャズですかって言われて、ジャズじゃ食えないよって返したらしくて、その後まあリーダーと2人でジャズだけ食ってる人どうやってんのっていうか、ジャズじゃ絶対食えないよねとか言ってて、で俺の頭の中でやっぱり菊池さん浮かんで、まあ菊池さんはね本書いたりとか本当いろんな仕事してるんで食えるのかな、まあラジオもやってますしね、でジャズだけ食ってる人っているのかなとかもいろいろね、まあ作曲とか楽曲提供できれば別かもしれないですけど、まあどういう世界なのかなって、まあ確かにねジャズで食ってるのって難しいイメージがあったりで、まあ思ったりとか、なんかそこら辺でなんとなくね2つがまあ繋がったりしたわけですけどね、まあ本当に2人ともアラフィフですよ、アラフィフでかっこよくてね、まあまた2人違うタイプですけど、本当にああいう人見てるとね年取るのが怖くなくなってきますよね、むしろこうかっこよさ増してるような、うん、感じで、すげえいいなと思って、まあ元気をねまあもらったり参考にしたりこうしてますけど、まあでもね全然こう2つの番組って違うんですけどね、すごい本当にヨタ話、まあねヨタ話、縁側のねおじいちゃんおばあちゃんトークみたいなコンセプトだよって言ってる、コレクターズの池袋交差点、そして まあご存じない方もいるかもしれませんが、ものすごいこう幻想的で、まあ音楽もかけて、まあポッドキャストとラジオ番組で比べるのもあれですけど、まあね、菊池さんのトークも、池袋のね、街のトークとかとその新宿の話してる時のそのトーンっていうのは、ね、一緒なんですけどね、その街であった面白いことなんて、そういうのはやっぱ面白いなって一緒なんですけど、やっぱり菊池さんのね、喋りとか文面って非常にこう難しい言葉とかも混ざったりで独特なんで、まあ、そこら辺は違うなと思って、まあ、ただどっちがいい悪いものなんですね、どっちも必要で、まあ、どっちも面白くてどっちも素敵だなっていう、まあ、今回はね、まあ、まとめなんですけれども、まあ、こういったね、素晴らしいポッドキャストに恵まれ、まあ、私はね、あの幸せ者だなと思ったりね。あとはね、最近ポッドキャストで言うとすごいなんだかんだゆるいポッドキャストが好きだなと思って、今までだとね、あの、まあ、ゆるいにもレベルがあって、これ以上ゆるかったりあんまりゆるゆるなのはちょっとなっていうラインがさらに俺 OK になっちゃって、最近本当にね、すごい緩いのが好きになっちゃって、まあ、緩めでこうある意味 BGM としても聴けるぐらいのがね好きでね、うん、あんまりこうオレオレオレーってこう関西弁で幕下出てきたりとか明らかに狙ってるのも、まあ、面白い面白いんですけど、この本当に流して解けるようなねポッドキャストがすごい好きで、まあそれこそね、俺が友達にチャーミーグリーンなんて、ね、言われましたけど、食器洗いのね、まあ、まさにあのそういうのもいいなという魅力に気づいてきて、まあ、さらにこう好み変わったりとか、あとはねポッドキャスト聞いてて、なんでそんな設定するのかなってすごい不思議な番組が一個あって、まああえて言いませんけど、言うとなんかこう叩きみたいになって、別にそういうそのディスとかじゃ全然ないんですよ、ディスリとかじゃなくて、すごい不思議、なんでそんな設定がにしたのかなっていうのがすごい不思議な番組があるんですよね。まああんまりここで濁してあんまり言わないのもあれなんで、例え話で言いますけど男性何人かでやってるんですけどね、でまあその主役のメインの人が僕だとしたらですよ、僕はすごい泣き上戸なんですよみたいな設定を、多分実際は違うっぽいようにしてるんですね。でそれに沿ってこう番組をやろうとするんですけど、別にその泣き上、まあ、俺例え話ですけど、その設定自体があんまり跳ねてなくて、途中その設定も失われちゃってるけど、その設定をタイトルにまでしてこう押してるっていう不思議な番組があって、まあ、ついついね、これつまんなくはないし、あの更新されたら聞いてるんですけど、なんでそういう設定したかっていうのはすごい不思議だなっていう思ってる番組は1個あります。はい、まあそんなとこでしょうかね。まあそんな感じで1回休みつつ、駆け抜けました28分間。ちょっとね、昨日今日って電話を待ってるんですけどね、来るはずが全然来なくて、ちょっともうドギマギしてね、昨日も来なくて、今日は来るだろうと思ったらまた来なくて、こう録音しながら来るかなと思ったら来なくて、なんか忘れられちゃったのかなっていうちょっと悲しい気分だったりもするんですけれども、まあこんな風に楽しくね話せて気も晴れましたし、またね1週間後にお会いしましょうね、うん、ではまた1週間をと、まあ唐突ですが、またさよなら。